エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局。皆さんこんばんちは。
じゃ
第220回目の配信です、はい、私東京ミルクホールの新庄ゆきと
ちゃんまつ2018です。
この配信
は2019です。
2019、はい。この配信はしがないおさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま昨日公演に語る娯楽文化系情報共
有。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや で。
そうですね、前のやつも1年以上使わせてもらったんで、うん、はい、いつもの通り世田谷のゆうさくさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆうさくももう長いからね、なかなかミルクファミリーとしてね。
ミルクファミリーとしてだって前、ゲストで来てもらったの、もう4年前ぐらい
じゃもっと呼べよって感じだ
それそうですけど、いや、いろいろ忙しかった、
いろいろお互い忙しいし、
はい、
この前でも一緒に食パン買いに行ったから。
食パン、
うん、
あ、なんか聞きましたそれ、
うん、
なんか SNS で見ましたそれ、
ゆうさくくんと一緒に食パンを買いに行ったうめえのそれが、
ちゃんまさんと買いに行った食パンマシン、
妙にうめえのまた買っちゃった
また買っちゃった俺もそれ行きたいですよ、食パン買いに行った
。後で教えてあげるね、しんちゃくん
ご近所ですからね、
ご近所ですから、
はい、はいはい、そんなこんなでどうですか近頃は、近頃は
俺は納得がいかない
最近流行語がジャマさんの中での
最近どうですかは全てそこにまとめ集約できる、
まあまあまあまあ、
俺は納得がいかないの、その一言に全て集約できる、その理由を説明するだけでこれ一回終わってしまうし、
う
ちょっとね放送できる内容ではない、
あの始まる前にひとしきり僕は聞いたんで、全て分かってるんですけど、全然聞いてる人は何のこっちゃ分かんないと思うんですけど、
でも流行語大賞としてはかなり今ノミネートされてるから、
そうですね、
俺は納得がいかない
使ってほしい
何か自分の中でこう気に入らないことがあったら、はい、俺は納得がいかないっていうのを荻窪のね309から
荻窪の
309大声で言ってもらうといろいろと盛り上がるんですよ。
すごいですね。これ何ですか、完全にこう内輪ネタでもなく、
うん、
全然誰にもわからない話でただ盛り上がってるだけのおじさん、
全然面白くないよ。だからもっと表面的な面白さの話をしないといけないんでしょ。
そうそうそうそうですね、うん、表面的な面白さの話を。
新庄君の、
はいはいはい、
仕事がね、
仕事が、はい、
今俳優兼フルドカタでしょ。
フルドカタですよ。
フルメタルドカタ、
フルメタルドカタです、
はい、それが仮に、
はい、
仕事が、
はい、
東大森だとするじゃないですか。
東大森って何ですか。あ、東大のね、
うん、
あの、はい、
あの岬とかの
先
っちょ、それ仕事が何だかよく分かんないけど俺も
あの
岬とかの先っちょの東大を守ってる人、
あの守んなくなっちゃったら大変なことになる。
そうそうそうそう、
船が遭難しちゃうんで、で難破しちゃうんで、ね、
うん、でその仕事だとしましょう、
はいはいはい、
である日、
はい、
あのどうやら台風みたいなのが来る、
台風みたいなのが来ると、はいはいはい、
でやべえと、あの雨戸閉めに行かな、は
い、
ちゃんと、
ね、板打たない、
そうそう板打たなと思って、
はいはいはいはい、
台風の雨の中、
はい、
カッパ来て、
カッパ来て、
この雨戸と閉めようと思ったら、
はい、
ふって振り返ったら、
はい、
岬に、
はい、
パツキンのチャンネルが、
はい、
あのセイントセイヤみたいな格好で横たわってる
クロス着てね、
うん、
はい、横たわってると、はい、
どうしますか新庄さん、それ
親方、女の子が降ってきた、
ね、ちげえよ
みたいなことですよね。
そんなラピュタっぽくなかったよ、あれ。
言いますよ、いたらそれとまあ、そらまあ助けますよ、そらまあ。
いやでも、いや普通に人が倒れててもよ、
ええ、
さらに、
うん、
セイントセイヤのクロスっぽい格好をつけてるわけよ、
はい、
ポリスでしょ。
ポリスっていうか
ポリデンでしょ。
ポリデンポリデンすかね。
ポリデンするでしょ。
人かどうかも分かんないですもんね。
うん、でしかも横見たらちょっと怪我してたりするわけよ、なんか腹かなんか
血出てて、腹から血出てる、はい、
電話するでしょポリデン、
びっしょ濡れだし、
うん、
そうっすね、まずソファーには横たえないですよね、
うん、敷居またがせたくないっていうのはちょっとあるよね、どっかに。
そうっすね、だってなんスペースヴァンパイアみたいな感じだったら嫌ですよキシャーッとあった
ら、で、
はい、
で、まあ、一応なんかちょっと包帯みたいなの巻いて、
はいはいはい、
次の日の朝、
はい、
なんかトーストでも焼いてやろうかなと思って、
はいはいはいはい、
勝手に起きて
金
魚食ってるわけ。
金魚パクーしてます、
はい、うわ引くわーと思って、
はい、
でもそこで初めて会話するわけじゃん、そのパツキンとは。
ええー、パツキンとはね、うん、はい、
でなんかもう開口一番、
はい、
アトランティスの女王だっていうわけです。
自分はアトランティスの女王である
ポリスでしょ
ポリスチャンス2回目ですね。ポリス
ポリちゃん2回目でしょ。
2回目のポリちゃんですね、はい、
電話するよね普通。
まあ普通はね、
1985年代しかも、
そ 俺もロッキー4の時代とはいえとはいえバック・トゥ・ザ・フューチャーの時代とはいえ
で、なんかテレビでさ、はいはい、なんか潜水艦みたいなの出てきたら、はい、思いっきり槍ぶん投げてて、はい、
テレビバゴーン破壊し、ま、して、
サンポリスだよね、もう
サンポリス
で、よくよく見るとその、はい、そのお姉ちゃん、はいはい、よくよく見ると、はい、多分メイクのおかげなんだけど、
はい、
ぶっちゃけ多分いい年なんじゃねえかなっていうのがちょっと見えちゃう、よりだと、よりアップだと、
はいはいはいはい、あのトム・クルーズの元嫁に激似な感じなんですよ
そうそうそう
トム・クルーズの元嫁に激似な
やつそうそうそう
はいはいはいはい、はい、
でだけど、
はい、
そんな女性を、
はい、
行く行く新宿行く
行く勇気はないっすね。じゃポリス
ポリスだよね。
ポリスメンですよ。
じゃあアクアマン終わっとるやないかと思
ってアクアマン始まらなかったっていうことですね。
すいません、もうそこで、
はい、
そこで、
はい、
この映画もう帰っていいですかっていうのが俺の中からもう自問自答が開始2分ぐらいで帰っていいですかが、
スリーポリスアウト
チェンジ、スリーポリスアウトチェンジこんなのこの後何を言われても俺は納得がいかない
納得がいかない
俺は納得がいかないんだとこんなのに欲情しないよ俺は
ねえ。
で生まれてくるのがあれでしょっていう
さ、ケムクジャラの、はい、
そう、
はい、
っていうのがアクアマンの感想です。
冒頭5分の話ですよそれも。
ええええええええあんなのバーフバリでもなんでもねえわバーフバリ見たことない人はあれでいいんじゃないですかみたいな感じ。
あれを見てバーフバリだと思われると困りますけど。
そうですそうですそうです、バーフバリを見たことない人がバーフ海のバーフバリって言ってるだけ。
あのでもご都合主義自体はバーフバリにもありましたよ。
じゃあバーフバリは全てにおいておとぎ話だからいいの、
はい、
1985年で最初に出した時点でもうリアリティの方が先に来ちゃうから、
現代だぞっていう時点で、
そうで、ちょいちょいなんかリアリティあるじゃん、なんか話の中に、まあね、バーバリーは全部がおとぎ話だし、あれ昔の話か未来の話かもよくわかんないし、
よくわかんない
だからいいの、
は
い、
ああなるほど、スターウォーズ的な感じ
で、そうそうそうそう、いやー俺の中でかなりきつかったね。
ああそうですか、アクアマンね、
やっぱね、やっぱりあれだね、
はい、
DC かどうか俺よくわかんない、 DC だからマーベルだからもう全部置いとく、
はい、
やっぱねアメコミはダメだ、笑っちゃう
全員出てくる人ダサかったですよね。
いや全ダサじゃん、
全ダサですよね。
特にブラックマンタの、
ブラックマンタ
のビジュアルの
土偶感
という土偶
感、
あのダサさはちょっとね、
はい、ジョイメカファイトかと思いました、ファミコンの、あのすげえ
ジョイメカファイト
かと思いました。
あのダサさはなかなかないよ
ねえ、
狙ってあれやってないじゃん、全力であれじゃん、
全力であれ
全力であれってことが問題なんだよ。
うーん、
じゃあいや褒めれないもんね、もう何も。
ああ
何、あとそのだ唯一楽しみにしてた
トライフォース
唯一楽しみにしてた、
はいはい、
あの演者の方の、
ああはいはい、
俺たちの
デフォーとラングレン、
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 あの二人突っ立ってただけじゃないかいい加減にしろよと思って、全然活躍しねえよと思って、
でそうデフォーはね片っ端の石なのに、
うん、そう
全然美味しいはずなのに全然活躍しない、
全然ノー活躍じゃねえか、しかもあいつ穏健派のいいやつんだじゃねえか、
そもそもしかもなんかあの連れてかれる時にスーッて
スーッて動いて
た、スライドしてスーッて出るあの絵がねクソ面白いんですよ、なんかすげえ間抜けで
確かに
スーッて
確かに
水の中だから確かに吸うだろうけど、
確かに本当に本当に最後の合戦シーンは確かに派手だしすごいと思うけど、
はいはいはい、
別に面白くはない断言する
なるほど、
でも最後までもう早く帰りたい帰りたい、あったかご飯が待っているってずっと歌ってたもん自分の頭の中で、
なるほど、
あれはきつかったな、もう腰抜けるもんね、はい、やっぱブラックマンタとか出てきた瞬間本気でやってんのこれと思って、
ブラックマンタはねあんなに、あんなに しょぼいやつ残さなくていいんじゃないかな、
ね、あと見どころはね、うん、あれですよ、
はいはい、
あのシチリア島かなんかでの 最初のシチリア島紹介コーナーで、
はい、
観光客の人が2カット目か3カット目で、
はいはい、
おじさんがねリンゴ食ってんの、
リンゴ食った、
リンゴかじってる、
はいはいはい、
芝居が超下手すげえわざとらしくリンゴ食ってるから、あそこだけでももしかしたら1800円払う価値あるかもし
れない、そこに1800円、
うん、あそこは必見だったね。ちょっとずれまくってたもん、そのリアリティラインがエキストラのおじいちゃん呼んできちゃってやって、してみました感半端ないから、
あエキストラをお大抜擢してリンゴ食うシーン
なんだけど、その台本も読んでないからおじいちゃんよくわかんない、台本とりあえずリンゴ食ってみましたっていうのがおかしくなってるそこですね、
最大の見どころは。
はい、
そうですか、
はい、
なるほど、
以上、
以上りました。いいんじゃないですかね。
アクアマンカー以上でいいですか。
よかったよかった。ああなんか改めてやんなくてよかったなと思って。だったら
改めてやったら多分もう喧嘩になるよ。
そしてそこまでのアクアマン愛も自分の中に別にないな
っていうのが、うん、実はね、そう新宿実はないなっていうのをなんとなく感じてはいたから。
だって真ん中の30分ぐらい寝てますからね。結局のところ。
じゃあシチリア島のとこ寝てたり
シチリア島のとこは見てます、
ね、あ見てた、
うん、なんか気がついたらシチリア島とかになんか旅行してんなみたいな、
あ旅行コーナーね、なぜ旅行してるかは分かんないんだ、
なんかあれでしょ、なんかあの変な像にあの双眼鏡をこうはめ込んだらピカーみたいな、
ああ怒ってるじゃん、怒ってるじゃん、
ピカーみたいな、
ピカー
ってこうしたらこうピカーみたいなあっちだみたいな、
あれはきつかったな、
甲殻類の国終わったじゃないですか、
シャッシャッシャッシャ
ッカニキングが
カニキングみたいな、まあまあそこでまあ座布団一枚かな
甲殻類の国と戦争してるところはすごい面白いです
ねなんかわかんない、
なんか変な伝説の化け物みたいなやつをあのやり抜いたらズボー
あれあんなでかかったんだみたいな感じ
がしちゃ
って、いやーなんかきつかったな、やっぱダメだ、アメコミ系ダメだ、ダメだ、ほんと本気でちゃんと見れない本当にちゃんと見れない、どうしてもうがった見方になっちゃう、
あ
だって嵐の夜にさニコール、はい、50過ぎのニコール・キットマンがセイントセイヤのクロス着てうあの海沿いで倒れてたらおかしいじゃん助けねえよ、いくらニコール・キットマンといても助けねえよ、すぐポリスだよ、
そうですね、やっぱりあの川の上から大きな桃が流れてきたらやっぱりスルーだわなっていう、
そうそうそう、
拾わねえわなってこと
ですね、っていうそもそものなっちゃうんだけど、うん、そ
もそも何も始まらずに終わるやつですね、うんうん、
っていう感じです、
うん、わかりました、
以上
合点承知合点
合点、
わかりました、じゃあ今回これ終わりですか、
もうちょっとだけ
今回
ちょっとこうさ、先週だからあれでしょ、お伝えお知らせしたじゃないですか、
ああ、はい、
なん
かありました、
これです、
はい、
このですね、あの、はい、オカルトクロニクロという
オカルトクロニクル
という本の、
はい、
中で松坂オルタさんが書いた、
はいはいはいはい、
中でですね、
はい、
青年は虹に何を見たのか、
ほう、
地震予知に捧げたムクヒラヒロキチの人生っていうのを、
ムクヒラヒロキチ、
これはちょっと取り上げたいなと思いました、
は
い、
というわけで今回のテーマは俺たちのムクヒラヒロキチ誰なんだっていう、
ま、ずみんな誰だか分かんない、
まず誰なんだっていうところからのね、
はい、
あのご紹介いただける、いや
この本がね、はい、いろいろといろんななんかオカルト系な字文字好きだからさ、あの突っ込んでいろいろ解説してて
ハズキルーペちゃんまさんです
よね、そうそうそう
そうそうそうそう、
ハズキルーペ案件ですよ、
ハズキルーペ案件、
いや面白いですよ、どれも面白いです、非常にこれ自体は非常にオカルトクロニクル自身はすごくいい本だと思いますから、
はいはいはいはい、
皆さんぜひ読んでもらいたいなと思うんですけど、
はいはいはい、
この中のトピックスの一つのムクヒラヒロキチっていうのを、
はい、
何にも知らなかったの、
いや僕も知らないですよ、初耳ですよ、
ぶっちゃけこの中の話、うん、なんとなく知ってるのよ、
あ
細かいところまでは別としても、はい、ああ、あれねみたいな、
あれね的な、
うん、感じなんだけど、全く自分の今までアンテナに引っかかってなくて、
は
それにびっくりしちゃってさ、なぜこいつこぼれてたんだと思って
今まで、
うん、
社会で、はい、世間に紹介されてなかったのか、
はい
はい、
世間には紹介されてないけど自分のアンテナに引っかかってなかった
と思うんですよね、アンテナにね、うん、はいはい、
でちょっと聞いたらなんか、はい、知ってますその人みたいな人結構いて、
あ本当ですか、
うん、なんだと思いながらも、
うん、
ちょっとまあ知らない人もいると思いますんで、ムクヒラヒロキチ先生のお話ができればなと思います、
はい、お願いします、
いいですか、
はい、
ざっくりお話しますよ、
ざっくり、はい、
1930年、
1930年、はい、
昭和5年です、
昭和5年ですか、はい、
11月26日午前4時03分、
ほう、
北伊豆地震が起きる。
北伊豆地震、はい、
死者および行方不明者272名、負傷者572名、全壊2165と半壊5516と、
うんうん、
大変ですよこれ。
いや大災害ですね、う
ん、大変だ。新潟、はいはい、新潟なんだ、なんとか大きい地震ぐらいでしょ、あの中なんか忘れたけど、
中越、
中越地震ぐらい、はい、勢いです。
勢いですね、はい、
はい。で、これ、まあ、1930年の11月26日午前4時って言ったんですけれども、
はい、
この前の日、
はい、前の日、はい、
一歩一通の
一通の
電報が、
電報が、はい、
京都大学理学部部長石野智吉先生のもとへ来てるんです。
ほう、その人も知らないですけど、うん、はい、
まあ、要は地震が起きる前の日の朝に電報が来てるんです、京都大学の人の宛てに。
前日の朝に、
はい、その電報にはこう書いてあるんです。
ほう、
明日朝伊豆4時地震あるムクヒラ。
すげえ地震予知じゃないですか。
差出人はムクヒラ弘吉。
はい、
なんと彼はですね、
はい、
滋賀県の天の橋立て、
滋賀県の天の
橋立て、知ってます？
京都でしょ。
京都かね。
京都府です。
京都府の天の橋立ての、
はい、
宮津湾。
宮津湾、はいはい。
宮津湾に住んでいる、青年です。
あ、じゃあノムさんとかの地元近いですね。
そんな、そうか。
峰山の方ですね、あっちの。はい、
でこの、京都大学の医師の先生が1年ぐらい前に山の橋立てに、秘書目的で訪れた際に出会った青年なんだって。
あ、もう面識はあった。
1年ぐらい前ちょっと会ってた。
なるほどなるほど。
で、本人自身、27歳から28歳ほどの小男で、自分を指して地震研究家を名乗ったと。
地震研究家。ほう、
本人の主張によれば、10年を超える観察の結果、
はい、
天の橋立てのある宮津湾にかかる虹から地震が予知できることが分かったという、
天の橋立てにかかる虹から、うん、ほう。
でそれに対してその医師の先生は、じゃあさ、もし地震予知したら東大なんかじゃなくて地元の教団に電報を打ちたまえよ、はっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは
っはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっは。
そうです、そうです、
はいはい。
で、だから、うん、地震を予知したから、はいはい、明日やべえと思ったから、
あ、本当に起きてき
た。向平弘樹先生は、弘樹君は、
弘樹君は、
京大の部長に送ってるわけ。はい、う
ん、お、言われた通りに。
うん、
ほう、
当たっちゃったんだ。
あら、すごいですね。
向平は電報を打ってきた。確かに地震の予知をして、
うん、
かくして後世に多くの謎を残すことになる向平虹論争が始まろうとしていた。でんでんでんでんでんでんと。
でんでんでんでんでん
でんでんでんでんでん。その噂は、はい、実際まあこれ事実だからさ。
ああ、はい。
前の日に当ててるわけだから。
そうですね。
何も問題ないじゃん。ごいすごいすってなったわけ。
むしろ今よりすごいじゃないですか。
前の日分
かるなら、
すごいの。
5分前とかにあのフィンゴンフィンゴン鳴られて、
全然全然、うん、前の日だ。
前の日ですもんね。
全力で逃げれるじゃん。
逃げれる逃げれる。
で、事実として当たってるから、
はい、
あのすごいすごいってなって、
はい、
新聞とかにも、
うんうん、
取り上げられて、
はい、
その噂は世界史にもう名を残した2人の人物の耳にも届き、うん、本人からムクヒラ、宛てに手紙が届けられてきている。
ほう、
親愛なる日本の科学者ムクヒラ君、
はい、
あなたが今回どうやこうや、お前むっちゃすごいわと、
むっちゃすごい、
むっちゃすごい、一層の研究を続けられんことを祈ってるわと。
祈ってるわい、
祈ってるわい、頑張ってや。1930年12月10日、はい、アルバート・アインシュタイン、
はい、アインシュタイン博士。
そしてもう一人、
はい、
日本の運大偉大なる天才ムクヒラ君、はい、今後一層努力してくれたまえと、祝よろ祝よろ
祝よろ祝よろ。
1931年1月21日、はい、トーマス・エジソン、
エジソン、
エジソンとアインシュタインから DM やで、ダイレクトメール。
すごい
すごいのよ。
トースポのなんか映画賞の新人賞、あのたけしさんからもらった主浜さんぐらいすごいじゃないですか。
すごいですよ。
すごいじゃないですか。
的中率実に 86% とされ、いつしかムクヒラの観測していた虹はムクヒラ虹と呼ばれるようになった。
すげえ、
すごいよね。
ムクヒラレインボー、
ムクヒラレインボー、
はい、
これでもね、こっからが面白いんです。
こっからどうなんですか、はい、
だが、
はい、だがしかし、
このムクヒラ虹による地震予知のメソッド、
うん、
まあやり方だよね、
はいはい、
は彼の死とともに失われ、うん、相変わらず人類は地震に怯えて今も暮らしている。
なんで？
どういうことどういうことっていうことじゃ。
それが予知できたら阪神大震災の悲劇が起こらなかったかもしれないです。いや全然悲劇起きなかった。なんでなんでの方法だったんですかそれ。
この話をしましょう。
はい。
向井田先生は、
はい、
日の出、
はい、
正午、日没、うん、雨天を除いて毎日宮津港へ行き、空に虹を探す。
ほう。
それが17歳で観測を始めてから、ここ重要です、うん、17歳で始めてから、
はい、
弱い80を超えるまで続いたムクヒラの日課であったと。
すげえ。
1日3回にレインボーチェック。
レインボーチェック60何年間レインボーチェック
は。で、そして迎えた1923年、
はい、
大正12年ムクヒラ19歳の夏、はい、いつもの観測に出向いたムクヒラは、
う
ん、そこであるレインボーを見たと。
ほう。
明日昼大地震あるムクヒラ。
ちょっと待ってください、その日時は大正
12年。
あれじゃないですか。
そうです、
歴史に残る。
そして翌日歴史的災害関東大震災が起こったわけです。
きた。
震度7、マグニチュード 7.5、 いっぱい知りましたと。そう
です、 大災害ですよ。
大災害、
大災害。
いいですか。
ええ、
関東大震災も当ててるんです、ムックンは。
ムックンすげえ。ごいす
ごいす。そしてこの、
はい、
この電報も、
はい、
明日昼大地震あるムクヒラっていうのも、
はい、
東大の地震研究の今村先生に送ってるわけ。
ほうほう、
うん、ちゃんと前の日に送ってるんだ、これ
程度に、
うん、
はい。
だけどこれは結局博士の手元には届かず、横にはならなかったってなるん
だ。なぜなのだ
これがね、
動かなかったんですね。
今ちょっと俺ここの話を、
はい、
ぼやかして言ってるんですけど、
はいはいはい、
この実績だけ見るととんでもないじゃないですか。
そうですね、大物当ててますよね、
うん、
はい。
どうやってこの虹を見て地震があるっていうことを向平先生は言ってるんですけど、
うん、そもそもどこであるとか当ててるのがすごいですね。どういうあれなんですかね。
ですね、
はい、
これをちょっと詳しく言いましょう。
はいはいはい。
毎日あれです、日の出、正午、日没、1日3回その宮津湾に出向いて同じ場所から、
はい、
海を見るんだって、
はいはいはい、
でそこに対して虹がかかってる時、出てる時もあるし、うん、出てない時で出てると、その虹を観測して、
はい、
虹がどんな塩梅で出てるのかを全部ちゃんとノートに取った上で、
ほう、
統計学的にこの虹だったらばここに地震が起きる。
虹の種類、
種類とか大きさ、形、色の濃さとかいろいろあるらしいの。
へえ。
非常に、
はい、
ちょっときついなと思ったのは、
きついな、
はい、その虹の大きさとか角度とかあるじゃん、虹のかかってる、
はいはいはい、
それがどんな塩梅かっていうのを調べるのに、
は
い、新庄君とかが小学校のとか使ってた分度器を出してくるらしい。
ほう、はい、
分度器なんかさ、自分の手のさじ加減じゃん。
いや、まあそうですけど、
軸どこなのよってなってくるわけよ。
まあ固めつぶって水平線に合わせる
とね。そうそう、で一応そういうことなんだろうけど、
はい、こうやって、はい、
ものすごく根拠が薄いの、
うん、
でもこれはでも方法論の話だから、
はいはいはい、
まあ、100歩譲っていいとしようと、
うんうん、
だけど一番問題だったのは、
はい、
このムクヒラ虹、
ムクヒラ虹、はい、
この後、いや、この人70年近くこのずっと1日3回見てるんですけど、
はいはい、
ムクヒラ弘吉くん以外、
はい、
誰も見たことがない。
そもそも虹が、
虹を、
はい、
だからあれよ、虹で分かるんだってみんなこう来るわけ。どんな塩梅なんですかみたいな感じで、って言って、
うん、
で、そうなんすねって言って、うん、で今日もじゃあ虹出てるか見に行きましょう、 お昼ですねみたいなこと、
うん、
お出てる出てるとかで一生懸命ノート取ってるんだけど、
はい、
誰もそれが分からない。
うわ、
ちょっとやばいでしょ。
いやーばいやーポリスメン、ポリスメン
ポリス、ポリスメン、
もしもしポリスメンってなるやつです。
そもそも論としてムクヒラ先生が虹を見れてないから、
は
あ、地元ではキチガイ扱いなんですよ。
まあそうでしょうな人にしかないですよね、
うん
うん、
ここまでの経緯で、
はい、
結局関東大震災もぶち当ててるにもかかわらず、
はい、
ムクヒラは失意と焦燥の極みにあったと、はい、関東大震災しかり、自分は事前に予知し人々にそれを伝えた、うん、なのにそんな中国を人々は全く無視し語彙少なく罵倒までしてくる気違いと。
はあ
はあ、このですね、
はい、
ムクヒラニジのような地震の予兆と一般に呼ばれるものは、
はいはい、
これも科学的言い方なんですけど、交感異常現象と呼ばれてます。
交感異常現象、
はい、例えばなんか地震の前に火の玉が見えるとか、はい、地震雲とか井戸の水がどうこうとか、そうなんかナマズがどうこうとか、なんかよくあるんじゃない、そういう
犬が騒ぎ出す、
そういうのは、はい、一部の動物の異常構造なども有名ですが、そういうのは全て、交感異常現象とされて、科学的に説明できない何かなんだ、
できない何か、
うん、
はあ、
でこのムクヒラニジもそっちに入れられちゃってるわけよ、
まあ、そうでしょうな、はい、
で、まあ、でも当てることは当てるんだけど、ね、周りのその大学の先生たちも困っちゃうわけ、
うん、
思い当たる節はあるが論理的には説明が不能っていう、
まあ超能力の一種じゃないですか、もうだから、
でも、
はい、
当てるのよ、
すごい、
で本人は別にそれが、はい、うおーって感じじゃないの、いや見えてますよみたいな感じ、
はあ、
じゃあこれがこうなったらこうで、ああじゃあそこですね地震起きるのみたいな感じなんだって、
へえ、
どうするよ
どうするよ、
でも結局もうすごい二極化されちゃうわけよ、うん、
はい、
まあ、当てることは当てるからねみたいな感じで、
うん、
バカにもされつつなんだけども、
はい、
ムクヒラは支援者たちによる支援金援助金により生活しており、地震予知付けの生活をしていると、
ほう、
毎日浜辺に出て空に分度器をかざす生活だと、
ほうほう、
スポンサーついてるんですよ、
あ、スポンサーついてる、
だから月20万ぐらい持ったんですよこいつ、
すげえ、
毎日見えるか見えねえか分かんねえ虹を探すだけです
ごいですね、夢のような生活ですね
そうだよね、
なんかないのか、でももう一生虹を観測し続けないといけないっていうことですよね、
でもやっぱりこれおかしいんじゃねえのみたいな話にもなり、
はい、
で、あるね科学的論文が出されちゃうんです。
科学的論文、
はい、はい、
ほう、
で、論文のタイトルがですね、
はい、
ムクヒラニジが地震と直接的関係なき証明っていう論文が出されて、
関係ないということの証明が、
はい、
はい、
その論文の話をちょっとだけ言います、
はい、
一つ、
はい、
虹の角度で震源地の方向が分かるというが、手に持ちそれを写し取っているようでは少しのズレで数キロの誤差が生じるのではないかと、
まあね、
全くその通りだと思います、
その通りですよ、
2つ、ムクヒラによる観測データでは的中率 86% とするが、厳密に精査していけばその的中率はよくて 25% ほどである、
ほう、
全然じゃねえかと、
なるほどなるほど、たまたま大物当ててるから、
うん、で本人は 86% って言ってるけど、
はいは
い、いや、客観的にこれはどうなのみたいな感じの外していくと 25% ぐらいだから、そんな当たってってないんじゃん、打率2割5秒だから、
ノストラダムスぐらいの、
そうそう3つ、
はい、
そして、最大の問題であるが、
はい、
ムクヒラニジはムクヒラにしか見えない、講演会の人間も調査に付き合った宮本くんもとうとうムクヒラニジを見る最後まで見ることはできなかったと、
うん、
まさにその通り、
まさにその通りですよね、
ここからですね多少、はい、ムクヒラ先生、
はい、
ドローをダメで生活するようになります、
はい、
でここから何十年かね、はい、忘れされるんですよ、
まあまあただの変なおっさん
ですね、変なおっさんですよ、
はい、
だけど結局ね、結局何年か経った後1970年ですよ、もう結構だいぶ近いですよね、
あ、70年、
うん、40年ぐらい前 か、 だか実際だから最初に虹を見てから40年近く経ってるのか、
もう近代です
ね、うん、
はい、
でこの時の、もう全然、京大の、地震研究所の所長ももう全然代替わりしちゃってて、
はいはい、
で、この所長が、ね、三木さんっていう人が
ほう
よく知らないから、
はい、
こういうコメントを出したの、そのムクヒラニジについてどうなのって話に対して、
はいはいはい、
やっぱりよくも知らないで一方的に評して良いものかと、
うん、
果たしてそれ自身がよく知らないで勝手にノーって言ってるのは科学者としての正しい立場なのかと、
ほう、
まあ、確かにそうだと、
まあまあ、
うん、で正しい立場なのかというふうに自問し、そのさっきの論文ね、うん、
はいはい、
さっきの論文がもうすでに20年前に出された論文をもう一回読み直して、
ほう、
これさ 86% の的中率が 25% になったって言ってるけど、でもさ 25% 当たるんでしょっていう、
うん、
でもそもそも 25% 当たる地震予知の方法なんか知らないぜうちだと、
まあ確かにね、そうですね、
当たるんだったら、
はい、
いいんじゃねっていう話をしだすのね、
うん、
そしたらそのちょうどそのあたり、
はい、
1970年 の9月29日に瀬戸内海で小さな地震が起きたと。で地震の翌日、その京大の学長の三木のもとに、ムクヒラからのハガキが届きました。もちろん地震を予知したもので、消し印を見れば地震の前日に投函されていた。つまり見事的中というわけである。
もうその時にはいい年になってるであろう。
もうジジイですよ。
ジジイの、はい、はい。
で、はい、だけどこのなんかね、このハガキが届いた後、
はい、
手紙が届くんだって。その中に地震予知的中証明書なる怪しい一枚の紙が入っていて、その横紙には、地震の起こった日時や場所などが清書されており、幹の肩書きや名前まで書かれている。京大大学局長みたいな感じでしょ、はいはい、あとは三木自身を捺印するだけという状態だったと。犯行をせば地震学者の三木が予知に立ち会った証人ということになると。いや別に、はい、いいんだけどみたいな、はい、なんだかうさんくさいぞというところで、うんうん、あんまり反抗したくないなと思って、知り合いのですねジャーナリストですよ、うんまあ、ジャーナリストといっても毎日新聞の記者です、
はい、
に話をした、
うん、
そしたら、
はい、
分かりましたと。
分かりました、
うん、ちょっと調べてきますわと言って、この毎日新聞の記者が
お
むっくんとこに行って
キーンとおしもみたいに、
うん、おしもみたい
みたいに、はい、
でそこでいくつかの事実が浮かび上がることになる。
ほ、
届いたハガキの消し印は地震の前であるが、ハガキが届くのは必ず地震の後であること、
うんうんうん、
ハガキが届く前に付近でムクヒラの姿が目撃されていること、時にはハガキが届く前にムクヒラ自身が訪ねてきてハガキは届いていないかと、直接聞く、ポストを確認してみると、なるほど的中ハガキが届いている、郵便配達が来る時間でもないのにおかしいなと。
おやおや、
これはとても怪しい、
自作自演感が
横山は何かあると睨んだ。
ちょっと、
はい、そして届いたハガキをじっくり注意深く観察を見せて、はい、ふとあることに気がつきました、
はい、
ハガキの宛先の部分です。
宛先の部分、はい、
そこになんと、
はい、
うっすらと消した痕跡が認められたのです。
ん、
どういうことかというと、
どうですか、はい、
ムクヒラは鉛筆などで宛名書きに使用し、はい、自分宛に毎週ないしもっと短い期間でほぼ毎日でしょう、うん、自分宛に定期的にハガキを出していたんです。
ん、どういうことですか、自分宛。
そして新聞などで大きな地震を知った瞬間に、はい、その日付の前日あたりのハガキを取り出してきて、うん、宛先を要はさっき あの京大の教授の住所とかに書き換えて自分で京大の教授の家のポストにぶっ込むのよ。わかります、言ってることは。
わかりました、わかりました、はい、
だからその予知してることにはなるんだ、消し印のねハガキがあるから、うんうんうん、
はい、
これを毎日新聞がすっぱ抜き、疑惑が確信へ変わった。
完全に自演持つじゃないですか。
ムクヒラはインチキだと。
はい、
なんとムクヒラの驚異的な的中率の多さはハガキのトリックによって成り立っていたのだと。
しょうもねえ。
地震で電話で言ってくれというふうに言っても固くなり電話はしなかったんだって。
へえ。
分かったらもうハガキなんかより電話の方が早いじゃん。
まあそうですね、
1970年だからね。
もうそりゃそうですよ、
ね、うん、
はい、
電報なんかより1本電話でくれれば、はい、すぐにでも対応できるのにって、うん、いやいや電話じゃねとか言うらしいの。
なんなんですか。
で、
はい、
これで結局ねムクヒラさんは、世の中からもういなくなります。
まあね、
認知機野郎です。
もう証明されましたから、
はい
はい、
というところで、
はい、
あ、というところでちょうど前半終わりです。
前半、
はい、
後半に
続く。